本日は池上金光大臣大祭おめでとうございます。本当に今日は私のような、私は教師の資格も持ってないんですけども、私のようなものがこうしてこのような場所でお話しさせていただけることは本当に恐れ多いことです。どうぞ今日はよろしくお願いします。今全校の先生がお話にもあったんですけど、私は愛楽協会の、4人の男の人たちの一番下の、大坪栄四郎の長女として愛楽協会に生まれさせていただきました。初代親先生より、名前にその時まだ結婚する前ですので大坪レイといただきました。ひらがなでレイです。でその時にこの子はお礼さえ申しておればおかげになる、そのお礼の内容は泥の心だよっていうご理解をいただいております。本当に私もこのレイという名前は大好きな名前ですけども、私は本当に先ほど全校の先生も言われていましたけども、学生時代はちょっと怖いイメージがあった、本当に学生時代は本当に自分中心のもうわがまましし放題、横着し放題、本当に愛楽教会に教えが残っておりますが、本当にそれをその教えを行事ようとか私の心を育てようとかそういう心はなかったように思います。ただ本当に親の信心にぶら下がり、初代大奥様のお得に本当にどっぷりと使っていただけだと思います。そういう私が、神様を外せなくなると言いますか、神様のおかげをいただかなければどうしようもできないという成り行きをいただきます。それは今お話をいただきましたけど、私には4人の子供たちを授かっております。今の主人とですね、11年間の交際を経て、中学校時代から付き合っていて11年間の交際を経て、結婚させていただくことになるんですけども、それも今来てくれていますみのりというんですけども、みのりがお腹にこう授かったことがきっかけで、結婚させていただくことになりました。本当に父の栄四郎先生から、順番は逆だけど、本当は結婚して子供を授かるんですけど、順番は逆だけどしっかり自分たちの器に合ったこう幸せを積み重ねていきなさいという言葉をいただいて、出産のおかげをいただきました。この子は本当に親孝行で兄弟たちの面倒もよく見てくれるし、私の手伝いもしてくれる本当に素直な子です。本当に私の子だろうかと思うぐらいに素直な子です。この子を授かって3年後にですね、長男を中に授かるんですけども、この長男は、お腹にいる時は本当におかげをいただいて何も問題なくお育ていただいたんですけども、いざ陣痛が来て病院に向かう道中ですね、母が運転していてくれたんですけども、私たちの車のこう前に先導してくれる車が9696というナンバーの車でした。その車が病院に着くまで、先導してくれ、私の中で、少しまだ軽い考えで9は苦しみ、6はお得と言われるので、今から産む苦しみをしっかり頑張りなさいという、軽い気持ちでいただいておったんです。そしていざ分娩室に入らせていただき、陣痛を起きているんですけどなかなか生まれてこないんですね。そして待てども生まれてこないから、最終的には先生がお腹に乗ってこう押し出すぐらい、生まれてこないんです。でようやく生まれてきたと思ったら、普通だったら多分おめでとうございますとか元気な男の子ですよっていう言葉がかかると思ってたんですけども、何もかからないんですよね、声が。あれおかしいなと思って、産んだすぐですけども、パッとこう先生の顔を見たらもう真っ青にこうなられて、でその抱っこしている息子の姿を見たら、ぐるぐるに あのお腹のところにへその緒が巻いついて、舌がもう真っ黒、あの真紫状態でした。そしてよく見るとお尻のところに大きいコブがあるんですね。で、私はまだ、まあ、すぐ産んですぐでしたので、ちょっとまだこうぼーっとしている状態の時に、先生がこんな分厚い本を私の目の前に持ってこられて、まあ、その本の内容というのは、そういうコブっていうんですかね、そういうものが頭にあったりここにあったりっていう、まあ、奇形児の子が載った本だったんです。その本をこう産んですぐに見せられて、お母さんこうなりますけどどうされますかって言われるんです。どうされますかって言っても、私のこのおっぱいの上にはもうポチャポチャとしたその男の長男がもうおっぱいをもう吸いたがって乗ってるんですね。だからそこに一緒にいた母と一緒に、どうかお生かしくださいと言ってお願いをさせてもらいました。その言葉と同時に、父がお名前をいただいたからと言って、あの持ってきてくれました、名前を。で、本当は中村喜一といただいていたけども、神様から老をつけなさいということで、中村喜一郎といただいたよって、まあそれを言いながら、父が喜一郎のお尻の上に大きいコブがありますから、そのコブを見て、わあこの子は生まれながらに喜ぶがついとるねって言ったんですね。その言葉に、まあ主任の先生がもう真っ青だった顔が急にもう赤くなられて、お父さんがそう言っていただけると助かりますということでした。で、それから、まあ、すぐにもうおっぱいも吸わずに、喜一郎は救急車に運ばれて聖マリアの方に行かしていきました。で、それから私は4日間そこの産婦人科にお世話になるんですけども、これはもう本当に看護婦さんも今までないことだと言うんですけど、そのお世話になった4日間はですね、赤ちゃんも誰もいない、産気づく妊婦さんも誰一人として来なかったんですね。で、普通だったらもうたくさんの病院なんですけども、私がいる4日間だけは本当に誰一人としていなくて、神様がですね、まあ本当に赤ちゃんの声を聞くなら、まあ、おっぱいが張るだろうとか、まあそういうのかなと思うぐらいこう優しさを感じました。まあそして、私が部屋にいると掃除のおばさんが入ってきてですね、おめでとうございますって言われるんです。で、赤ちゃんはって言われるので説明をしたら、あなたが分娩室にいる間、ずっとあの分娩室の外で、あのおばあちゃんがずっとこう手を合わせて祈ってやったよねって言われるんですね。私はそれをてっきり母と思って、あ、母ですよねって言ったら、いやいや白髪頭の小さい白いエプロンを着たおばあちゃんって言うんですね。まあ、それを聞いた瞬間、私はもう私の祖母の大奥、あの教会、愛楽教会の大奥様ですけども、まあ、その姿しかも、おばあちゃんは本当にあの白い割烹着をずっと着て、まあ、御用にずっとあの最後まで御用に使われていたんですけども、そのおばあちゃんがこう祈ってやられたよねって言われた時に、まあ、私は本当にこうそばに赤ちゃんもいませんし、まあ、本当にぼーっとしていたんですけど、そういう中にそういうことを聞かせていただいて、おばあちゃんがずっと祈ってくれてる中でのことだと思って、まあ、その時は元気をいただきました。でもその家にいざ4日終わって帰って、やっぱりあの離れておりますから、子供とあのおっぱいをですね絞って固めて、あの冷凍して病院に届けるっていう毎日が続くんですね。で、おっぱいっていうのは、まあ知ってる方もですけど、こう座れたらどんどん出てくれるんですけど、自分でこうしたらなかなか出らなくてですね、もうここが本当に真っ青になるぐらい、もう、まあ、それでも喜一郎の体に少しでも私のお乳が入ることを願いながら毎日絞りました。そして、まあ、冷凍して聖マリアに運ぶんですけど、まあ、運んで病院に行っても、あ、子供たちがたくさん寝てるんですね。で、喜一郎はどこだろうかってこう探したら、一人だけうつ伏せで寝かせられてました。で、ここにコブがあるので大の字に寝れないんですね。あ、あれだと思って、どうぞ喜一郎にこの私のおっぱいが少しでもこう栄養がいきますようにとお願いして、いつも帰る毎日でした。で、帰る道中抱っこもできませんので、まだしてませんので、抱っこしたいなとか、おっぱいを加えさせたいなとか、まあいろいろ考えるんですね。そして帰りながら、 赤信号止まってパッと前を向いたら、まあ、大きなトラックが私の目の前にいて、そこにですね大きい袋の絵があって、小さいまた赤ちゃん袋がいるんですね。そしてこう大きくこう袋が赤ちゃんこうして、でその横に大きな字で全てお守りしますって書いてあったんですね。だから私は本当は抱っこがしたいとかこう思ってたんですけど、喜一郎は本当に私の懐じゃなく今神様の大きな懐の中でお育ていただいているんだという、まあ、また元気をいただきまして帰らせていただきました。まあそして喜一郎一旦帰ってくるわけなんですけども、この皮膚がですね二分脊髄髄膜瘤という病気なんですね。背骨が3本ないんです。背骨が3本ないから、そここのとこから髄液が漏れてきて、お尻にその大きい髄液が溜まってるんです。でこれはもうちょっと大きくなって手術しようということだったんですけども、やっぱ皮膚がちょっと薄いからこれは早めにしないといけないということで、急遽、生後1ヶ月で手術をすることになりました。そしてその入院に行く日が、まあ、10月16日で、ご滞在の日に入院をさせていただき、21日に手術をさせていただくわけです。まあ手術といってももう本当に小さい赤ちゃんで背中を全部タッチこう裂くんですね。大手術なんです。まあその説明を受けておりましたので、もしかしたらお母さんこの手術によって喜一郎くんは一生寝たきりになるかもしれません。立てないかもしれません、歩けないかもしれませんということを聞きながら、まあ本当に手術に向かわせていただきました。まあ、その日の哀楽のですね、朝のご機内の時に、その時はちょうど経典拝読をしていて、教祖様のその時に今日はこういうご理解だったよって言って、主人が朝参りに行っておりますので、その時にちょっといただいたのをすいませんと言います。例えば家が壊れた時には大工に頼んで作事をする、着物が古びたら婦人の手で直すことは誰でも知っておる、天地の神様がお作りくださる人間であるから、病気にかかった時は作り主の神様にお願いをするのが道理ではないか、このように話したからには決して疑うな、広大なおかげを受けさせるっていうご理解が、ちょうどその日にですね、今から喜一郎の手術という時にこのご理解をいただきました。私は本当今日もですけども、駆け守りとして本当に作り主の神様におすがりする以外にないんですね。まあ本当にこういうありがたいご理解をいただいて、手術に向かいました。無事に4時間半ぐらいですかね、手術、心臓を止めてさせていただきました。本当にこんな傷が本当にあり、もう大きい傷がありました。まあそれでも手術が無事に終わってですね、先生が循環朝のこう見守りに来られて、こう足をこちょこちょってされるんですね。だいたいこういうこの手術をした子は足が動かんもんねって、こう神経がないからって言って、でこちょこちょしたら喜一郎の足がピーンってなるんですね。この子は神経が通っとるかもねって言われて、まあ本当にそれからですね、本当にすがるはこの方ご一緒に神様にお願いしながら、先生がこう首をかしげるぐらい毎回検診に行くんですけども、あらあらっていうぐらいの成長をですね、おかげをいただいて成長していくわけです。私は本当にもうすがるはこの方ご一人で来ておりますので、神様にお礼を申しながらさせてもらうんですけども、この子はうんちとおしっこがですね、やっぱここの手術ですので、うんちとおしっこが自分では出せないんですね。おしっこはこうずっと出てるんですけども、最後の残尿っていうのは自分で管をおちんちんに入れて出して、うんちは自分では出ません。笑った大きな声出した時にその勢いでうんちが出たり、それでも出ない時は、まあ、2日に1回今もですけども、私が手で適便って言って出してやるんですね。まあ、でも本当におかげをいただいて、この子はそういう、もう生まれながらにもう 神様のおかげをいただかなければって、私がこうずっと口癖のように、まあ言って、まあ、父たちも言っておりますので、もうおしっこうんちが出ることに対して神様のお礼に行くんですね。まあ、朝一番にこの子がご神前にっていう言葉が、おはようございます、喜一郎です、今起きました、今日も一日元気な心と元気な体でよろしくお願いします、ガッツピース頑張ろう神様が一番っていうのが、もうこの子のもう生まれて 8歳にならせていただいてますけども、どんなに体が具合が悪い子が、ね、寝そべってこうスイスイご神前に向かって必ずそれを言ってご新米を一粒いただいて一日が始まるわけです。夜になると必ずそのうんち今日は何個出ました、まあ汚い話ですけども、そうやって大小便にお礼を必ず言うんですね。だから本当に喜一郎を通して、あの、まあ、立てることや歩けることももちろんですけども、うんちおしっこなんて、まあ、人間が生きていく上で今までですね、本当にもう当たり前のように思っておりましたけども、本当に当たり前じゃない、これは本当に神様が、もう普通っていうことはですね、神様が人間に与えられた本当にもう最高最善のおかげなんだっていうこと、ということが本当に喜一郎を通して、分からせていただいている毎日です。今もですけど、まあ本当に ある時この人がまだ全然歩けない時にですね、病院にリハビリに行くんですね。足が動かないかったりするから、そしたらたくさんいろんな子たちがいるんです。いろんな障害を持った子たちが、端っこに下を向いたお母さんがおられました。その横にちょこんと小さい子供がおられるんですけども、まあ、びっくともしないんですね。で、喜一郎が、まあ、その時はみんなはハイハイとか歩ける年なんですけども、まだ歩けなかったので、こうズバリバイっていうかお尻でこうして、その子のとこまで行って何かを渡したかなんかなんですね。そしたらその子が、うん、ニコって笑って急に喜一郎となんかこう会話っていうか話し始めて、そしたらもう本当に下を向いていたお母さんがもうパーって目を開いてすごく感動されてあるんですね。で、その姿をその主治医の先生が見て、この喜一郎君はこの病気っていうかですね、同じこう病気を持った子たちの光になりますよねって言っていただいて、もうその時に私は本当に元気をいただきまして、どうぞ光にならせていただける力をいただかせてくださいと本当に思いました。まあ本当に、まあそうは言え8歳にしてもまだおむつです。だから今学校に娘のみのりが一緒に歩けるようになってですね、娘のみのりが毎日一緒に学校に通ってくれてるんですけども、やっぱりおむつなんで、あの主治医の先生がですね、この子はきっとその大小便が出たら臭いとかみんなからこういじめられる対象になるよって言われたんですね。だからそういうのを聞いてたので、保育園に預けることも学校に預けることも私の中でも本当に怖いというかですね、もう本当に今後様にお願いする以外にもずっと私がついていくわけにもいけないので、本当に一旦預けたからには神様にお願いする以外ないんですけども、そしたらその喜一郎の周りにではですね、おむつを変えるってなったら私が手伝うって順番を決めるぐらいの本当に喜一郎のお世話係みたいなのができてですね、もう学校にこう休みたいどころか毎日行きたいっていうぐらい本当におかげをいただいております。まあいつも私話す時はこの喜一郎の話でいつも大体終わってるんですけども、実は次男がですね、後期というんですけども、喜一郎が3歳の時にお腹に授かりましたけど、やっぱり私の中で障害の子を預かっとるから大丈夫だろうかってちょっと私がちょっと一回不安になってですね、このまま本当に私この次男も授かれるだろうかっていうので、まあ、父のところにこうお届けに行こうと思うんですね。で、こうお届けをしようとした瞬間でした。喜一郎がこう立つ、やっとこう立ったかぐらいの時で、あ、この子すいません前後しました、水頭症っていう頭の病気もその後に起きるんですね。あと二分脊髄髄膜瘤っていうのは髄液をこう中に入れ込むから、それがこう頭にこう回ってきたら水頭症になるっていう、まあ言ってみたらセットのような病気と言われていて、そしたらやっぱり生後8ヶ月ぐらいでお座りしていたのがゴローンゴローンってやっぱりもうこんな鳴り出始めます。して やっぱりバランスがおかもうちょっとなり始めたので水頭症の手術をしましょうということで8ヶ月で、水頭症の手術もさせていただいています。で、大体水頭症って言ったらこうシャントって言ってここの中に管を入れるそうなんですね、だから循環するために。でも喜一郎君の場合はちょっとダメ元で穴を1個開けてみよう、でこの穴でこううまく回れば異物を入れなくて済むっていうことでその手術をしたんです。おかげをいただいて現在もその穴一つでおかげをいただいております。ただその検診に行くたんびにですね検査するんですけどどう見ても穴を塞がってるんですね。だから穴を塞がってるったらもう頭がどんどん大きくなっていいんですけども本当にもう先生たちが首をかしげられるんです。どうなってるんだろう喜一郎君は。もう本当に造り主の神様にお育てをいただいている、もうそれしかないんですね。でそういう、まあ、中に、次は後期を授かるんですけども、この子は、本当に元気にお育てをいただいていざ文面に入らせていただいて本当にお利口さんにすんなりとおかげをいただきました。そして先生が、まあ、喜一郎のこともあってか、まあ、ずっとよくよく見てくださっていて障害がないかとかしてからこう生まれたすぐにおめでとうございますと声がかかってこの子は五体満足の元気な赤ちゃんですよと言われたんですね。私はもうそれだけでもう五体満足それだけでも何も入れませんって思うぐらいもうありがたかったです。そしてまあその子がですね、まあ、喜一郎のそれからずっと入退院とか検査がありますので、まあ、この後期っていう子にあんまり構っていられないわけですね。そしたらそのか、後期はですねもうこれ もう後から思うと神様のもう本当に神様 の、 計画の中なんですけども寝返りをしてもずっとその場所にいるまんま歩行器に乗せてももうそこから動けずもうずっと一日そこにいるっていう感じで、で、まあ、テレビを見るてももう何回も何十回も同じテレビを見て同じところで喜ぶんですね。で私はまあおとなしい子だなとしか思ってませんでした。まあみんなもそう思ってました。本当に喜一郎をね中心にせないかんから後期はおかげいただいておとなしいねとしか思ってなかったんですね。それから喜一郎が保育園を預けますから下の子も預けてくださいということになって後期も、1歳前から預けました。そしたらやっぱり先生がですね後期君はどうも成長が、まあ、遅いというかみんながやっぱハイハイするときにまだ寝返り立つときにまだハイハイはしないという、まあ、そんな状態で先生たちもやっぱいろんな子を見てきておりますからどうも遅いよねって一回病院にこう診察に行ってみたらって言われたんです。で私は何のですかって、まあ、ご体満足いただいておりますから何のですかって言ったら、まあ、もしかしたら自閉症の疑いがあるかもねっていうこと言われて私はもうその時全くもって自閉症とかっていうのを知りませんので自閉症でそれからやっぱり今携帯っていうものがあるので、まあ、ちょっとこう調べてみるとえってもうとにかく私のこう思ってるこう想像としていたこととまあもうちょっとえっていうのが実感でこれが後期なんだろうかと思いながら、まあ、お届けをして診察に行かせてもらいました。そしたら、後期くんは自閉症ですと言われました。しかも重度の自閉症ですということでした。まあ喜一郎はですねこうやって神様に神様のおかげでここまでお生かしいただいているので神様がされることにはこう間違いはないと一部一理間違いはないと心に言い聞かせておりますけどもその時ばかりは車に後期と一緒に乗りながら愛楽にお届けに行こうと思うんですけどもこのままもう後期と一緒に買おうかなと思うほど落ち込みました。そして愛楽にはその時は行ききれませんでした。家に帰って初代と奥様の前で んまんと泣きました。初代と大奥様に霊がこれをこういただける力があるでしょうかって、まあいろんなことをこう問いかけました。そしたらやっぱ本当にあの帰ってくることはもうこう感じることは本当にこれで一力いただいてくれ、大きくなってくれと、そして本当に世のお役に立ってくれというなんか大きな願いがこうどんどん入ってきたんです。だからまあ父に連絡をするこう元気が湧いてきて、父に連絡させていただきました。講義はやはり重度 の自閉症でした。しかも重度の自閉症ですという、まあ父もその時ばかりはやっぱりでも霊もう神様から白羽の矢が立ってるからね、逃げられんよ、もうどうせいただくなら逃げ腰じゃなくて潔く受けよう、鮮やかに受けよう、慎みを持って受けようというお言葉をいただき、よしと腹が決まりました。とはいうものの、やはり自閉症というのは私が思っているものよりやっぱり全くもってこう違う世界で、5歳にならせていただきます。今後期が言葉がまだ出ません。言葉がないので、歯がゆい時、何か伝えたい時とかはここを思いっきり噛むんですね。血だらけです。もうずっと血だらけで、今はタコができるぐらいこうずっと噛んでるんですけど、まあそういう言葉が出ないので噛む。目を離した時は、まあ、玄関にいてですね、玄関のこう靴を全部出してるんですね。そして何をするかと思ったら靴をもう舐めていくんですね。そしてまあある時はトイレ、コーヒーがいないと思ったらトイレにね、おって便器の中をこうかき混ぜてですね、まあある時は引き出しをこう出したり、まあ何、まあ一番こう多分本人も一番きついのが睡眠障害なんですね。だからまあ10時、11時、12時、まあ1時、2時と、まあ、ずっと起きているんです。そしてまあ2時ぐらいからコテンと1回寝るんですけども、まあ、また目が覚めて起きるんですね。そしてまあ5時ぐらいになると、まあ、キーチューたち早起きですから起きるんですね、次の子たちが。まあそういうこう日が続いておりまして、私もまあよしと思ったものの、私もこう寝れない日が続きました。体も心もこうちょっとヘトヘトになるんです。そして、まあ、言葉も出ない光景を起こって、何がしたいとね、何が言いたいとね、まあ、夜中に泣いたりするもんですから、でもちょっと噛むから、何が言いたいのねって言っても何度もこう起こったことがあります。そして私がそういうイライラしたりしてるとですね、どうしても、まあ、主人に当たり子供に当たり、家の中がだんだんと荒れていきました。このままじゃいけないと、まあ、分かっておりながらも、もう家の中が私一人で屈しているんですね。そういう中に、昨年の12月からですね、後期が急にこう目つきがおかしくなるんですね。で、ふとした時に目がこうずっと上に上がってるんです。で、ある時はガタンとこう倒れたりし始めたので、なんだろうと思いながらも、まあ、保育園に預けておりますから、したら保育園でもやっぱ同じような症状が起きてですね、お母さんこれちょっと何かあったら危ないから一回診察に行ってくださいとまた言われて、まあお願いをしてお届けをして、行かせていただきました。そしたら、先生が調べたら転換の発作だろうと言われたんですね。まあ言葉も出ないので、まあおとなしいんですよ普段は。だからいつ倒れているかわからない状態で、何度か倒れた後に気づく状態で、で転換発作ということを言われて、このせいで多分寝れてないのもあるんですよねって言われたんですよね。寝てる間も起きるそうで、でその言葉が私の中にこう入っていったのか、これはこの転換は お薬を一生飲み続けんと治らないっていうか収まらないって言われたんです。で、私は喜一郎の時はですね、ご新米一つでおかげをいただいておりますので、ちょっと一つ薬って言われた時にちょっとこう迷ったんですけども、やっぱりこれで後期が寝れるならとか、まあ自分の思いですかね、があってお届けをした時に、まああまりいい顔はされませんでしたけども、今日から飲ませていただきますということで、みんなでお薬をあんまりうちはいただきませんのでお願いしていただこうって言って、夜の5年の時に子供たちも全部揃ってお薬をいただかせるんですね。まずご新米を一ついただいて、神様に中に入っていただいていただこうって言うんですけど、じゃあいざこういただこうとして薬をこう口にこう入れた瞬間にですね、唇の色がもう真紫になってガクンって一回意識を失ったんです。ここ様ってもう思ったすぐにパッと起き上がって、ご神前の前でもう大きな四拍手を、もう、まあ、言葉は喋れませんので、もうずっとずっと、もうずっとずっと続けてるんですね。でその光景を見ながら、後ろにいた喜一郎が、かあか光景の声が聞こえんとって言うんです。で私が何がって言ったら、光景はおじいちゃんおばあちゃん助けてって言おるよって、キー君はそう聞こえるって言うんです。だから私はそれ来ても光輝の声が聞こえたんですね。お兄ちゃんの時はね、すがるはこの方ご一人で来たやって、僕の時は薬で治すと、お兄ちゃんの時はいっぱい神様に向かってくれたやん、僕の時はこの薬で治すとっていう声が聞こえてきた時に、本当に神様にお詫びをしました。そして本当に本当に腹が決まりました。どうぞこのことで本当に私の本当にこう心、我が心による本当に助かりをいただきたいと思って、まあ、その願いをどうぞ力をいただかせてください、我が心にならせてくださいっていう願いを立たせていただいてからはですね、まあ後期の行動は変わらないんです。することも全然今も変わりません。ただ私の心が変わってるんですね。後期が下駄箱に行って靴を舐め寄ったなら、神様が足元を見なさい、足元がぐらついとらんか、足元が本当に乱れとらんかっていう、その奥が見出したんですね。後期が引き出しを開け出した、その時は本当に心経というかですね、整理整頓しなさいっていう、まあずっとずっとその後期の奥にある神様の声というかがこう見出したらですね、もう本当に可愛く見えてきて、後期がもう愛おしく見えてきて、本当に嬉しくありませんでした。で今はですね、朝は必ず3時50分から4時ぐらいに起きるんですね。まあ今までは、で主人は喜一郎が生まれた時からずっと朝参り5時のご記念に取り組んでくれておりますので、まああと少し寝かせてほしいっていう時間なんです。本当はもう10分もないぐらいで愛楽に着きますので、うちの家から。だけどもう本当にそれが見えてからは、あ神様よねって光輝が上げて、四拍手しながら目覚めるんですね。と思ったらギャーってな、あまりにも私たちが起きんかったらギャーっと言って、ガイーって噛み出すんです。だから本当にもうこれ神様よね、神様が起こしてくれるよねって言って、もう一つ一つ後期の行動がもう神様に見えてきました。そして本当にそして後期に本当にお礼、神様のお礼を申し、一番こうありがたいなと思うんですけども、夜ですね、その朝は一人ずつそうやって神様にご挨拶するんですけども、夜はまあ家族6人で、主人と子供4人でさせていただくんですけども、まあ、みのりと喜一郎と私と主人で選書を回しながらするんですね。してその日にあった、まあ、緩和発表みたいな一言言えてするんですけども、いつくらいからでしょうか、みのりと喜一郎が願い出したんですね。しかももう実意に一つ一つ願うんです。父が心臓が一回痛くなりましたもんで、その時はじいじの心臓が良くなりますように、目が 白内障で悪くなった時にはじじいの目が良くなりますように。そして毎日のお願いは喜一郎の姉が願うんですね。喜一郎の頭が大きくなりませんように、喜一郎のうんちおしっこが出ますように、後期が喋れますように、後期の発作が収まりますように。そして私と主人が寝てないのも知ってるんでしょう。いつの日かとうとうと母母が今日も寝れますようにと願い出して、それはもう毎日願ってくれます、この願い。そして最後はね、世界が平和になりますようにと言うんですけども、この祈りは、喜一郎とみのりは毎日願ってくれます。その光景を、一番後ろで私見させていただくんですけども、ありがたいなって思うんですね。もちろん多分抱えとるものって言ったら、周りから見れば大変だろうって思われることかもしれないんですけど、夜寝るときにそのご記念になると、もうありがたい気持ちしかないんです。こうやって子供が、私たちのことにまでこう願ってくれる、本当にこう一つ一つ神様にお願いできる、お礼ができるっていうことは、本当に財産をですね、いただいてるなっていうことを、思わせていただきます。私今日の講題がちょっと講題をお願いしますと言われたんで、こう考えさせていただいて、神にすがりてお礼の内容は泥の心とさせていただいておりますけども、この泥の心というのは、初代が私に名前をくださるときに言ってくれたことです。泥って言ったら、汚いものなどをこう、黙って、泥は別に嫌とかこれは嫌これは嫌って言わない、本当に起きてくることを本当にただ黙って納め受けていく、そして本当にその受けていったものを需要にして本当に豊かな作物を育てていくっていうかですね、豊かな、それをこう思った時に、本当に私のこの土壌で子供たちがですね、本当に育っていくのであれば、やっぱり目指すは私の土壌作り以外ないんですね。だから今回も真嗣先生からですね、初めてあんまり話したことなかったんですよね、真嗣先生と。ただ私 の50年祭、先月愛楽教会の50年祭の時に、私に声が急にトントンとされて、後ろ振り向いたら真嗣先生でした。で、今度ここの御大祭でお話をしてほしいって言われて、どうして私って始めよう、なんでですか私ですかって思ったんですけども、その時はだから私断ってたんですよね、初め。そしたらよくよく考えて、なんで私なんだろうって神様にこうお願いしとったら、2日前ぐらいにですね、その2日前、50年祭を迎える2日前に、私お願いが変わってたんですね。今こうやっていただいておるおかげが、今まではがむしゃらにこういただいていたおかげなんですけどね、いただいてきたおかげを本当に自分たちのところにとどめることなく、本当に世の光とも本当にお役に立たせていただける力を、これからどうぞこの50年祭を境にいただかせてくださいってお願いを変えさせていただいたんです。その2日後にこの声がかかったんですね。だから神様が本当に私のこの思いが出るまで、私の願いが出るまで、もうずっと首を長くして待ってくださってたのかなと思ったら、もう感動して、もう私のものであればと思って、お返事させてもらいました。そしていろいろ本当に整理をいろいろおかげでさせていただきました。整理をさせていただくときに、本当に私は本当にこの泥の心じゃないですけども、この一手しかなかったんだなっていうのがはっきりおかげでさせてもらいました。というのも、この今から話す夢の話はですね、誰にも話したことがないんです。なんでかっていうと、夢の中で内緒って言われてるからしかもそれは8年前でした。喜一郎が生まれて、一番心が落ち込んでいる時に見た夢です。でも今日は第一歩としてお話しさせてもらいます。8年前、そういう中にこう寝ていると、夢に大奥様、初代愛楽教会の大奥様が出てきてくれました。そして、さっき言ってた白い割烹着を着た おばあちゃんでした。おばあちゃんが 今日はレイちゃんに黒豆の煮方を教えようって言うんですね。で、分かったって言って、まあ、後ろからずっと見てるんです。おばあちゃんのこう黒豆を作る姿。レイちゃん、今から隠し味を入れるよって言う。で、まあ、ついていくと床下をこう開けて、したらその中にこう大きい玉手箱みたいな黒い箱がありました。で、それをおばあちゃんがこう開けて、その中には土とスコップが入ってたんですね。で、おばあちゃんに、これは、おばあちゃんの隠し味は土ね、泥ねって聞いたら、ふふふって笑って、手のひらを出しなさいって言うんです。で、手のひらを出し、その泥を乗せられました。ちょっと食べてごらんって言われるから、泥と思いながら、口にしました。そしたらその泥は、甘い甘い黒砂糖だったんですね。本当にこの8年間思うときに、これもですか、これもいただくんですかっていうことがたくさんありました。けどやっぱり本当に食べてみたときにですね、誰が一番おかげをいただいているかって言ったら私なんですね。よく本当に愛楽のご信者さん、先生たちをはじめご信者さんは本当にお祈りをいただいております。まあ、信者さんたちからよく頑張ってるねとか、偉いねと言われるんですけども、よく支えてるね子どもたちをって声がかかるんですけども、よくよく考えたらですね、誰が支えられて、こう私が今までこの8年間子どもを支えてきたように思っておりましたけども、とんでもなかったんですね。この子どもたちによって私が神様から離されない、神様のおかげをいただかなければ今日一日がない、この一歩がないっていう、本当に最高の財産をこの子どもたちによっていただいたのは私なんです。だから本当にもう今回のこの御用ではっきりしたことはその2つでした。もう本当に泥の一手と支えてきたように思うけども、本当に支えられてきとるのはこの私なんです。本当に最初に申しました、私は本当に横着わがままの女です。本当にまあ好きあらばもう腰をすぐ下ろしてしまうような、本当にそういうだらしない女なんですけども、この私がこの8年間神様を、まあ失敗しながらですけども神様に向かわしていただき、起きてくることを本当に私の心を育てるためだと、まあ本当に失敗しながらも取り組めたのはこの子たちのおかげなんです。だから本当に今日今回このお話をいただいて、ここをはっきりとさせていただいて、まあ、本当にこれからですね、まだまだ多分いろんなことがあると思いますけども、もう私の中にもはっきりとしたのはもうそこなんです。もうこのことによって、レイ、あなたが大きくなりなさい、あなたがの地を肥やしなさい、子供たちは願わんでもその地によって豊かなものが育つじゃないけど、本当に私の心一つで子供たちは育っていく、一番初めに見たこうフクロウのすべてお守りしますっていうあれじゃありませんけども、本当に子供たちのことは本当に神様のお願いして、もう育てるのは私の心一つというところをですね、本当に定めさせていただいて、これからも真に取り組めさせていただきたいと思っております。すいません、もう多分私いろいろ話したいことがたくさんあったんですけども、話がいろいろ前後してわからないところもあったと思いますけども、本当に今日はこのようなお話のお答えをいただいて、ありがとう、新次先生もありがとうございました。今日はこれで終わります。ありがとうございました。